今日はですね、外国の方も一人、まあ私は宇宙人ですけど
エリザベス
ですので、そうですね、イギリスのね、女王様はエリザベス女王ですからね、今日は教会で女王様としてお迎えしたと思います。まあ、でもイエス・キリストがですね、キング・オブ・キングスというわけですけども、まあ、先ほど教会のですね、このイースターの挨拶をしていただきましたが、英語ではですね、こういうふうに言うんですね。 He is risen って言うんです。で、それはどこから取られている言葉かっていうと、ここにですね、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された、まあ、英語で言うとですね、 Saying the Lord is risen indeed っていうんです。これが本当にっていう意味なんです。 indeed で、はい、ありがとうございます。ですから本当はですね、私の今ここに、バッジみたいなのついてますが、なんて書いてあるかっていうと He is risen っていうふうに書いてあるんですね。ですから本来でしたら、英語でしたら He is risen、 He is risen indeed っていうんですが、この indeed、 もう一回ちょっといいですか。 indeed っていう言葉は皆さんは聞いたことありますか。聞いたことある人手を挙げてください。 indeed 何で聞いたことありますか。実はテレビですよねで、 indeed っていうのはどういう会社が知ってますか。これはリクルートの会社ですから、求人の会社ですね。で、求人の会社の、まあ、今日のですね、タイトルは復活のキリストが与えた使命、英語で言うとミッションっていうんですけども、ミッションっていうのはですね、宣教師のことをミッショナリーっていうんです。ですからミッションっていうのは宣教という意味になってしまうんですけども、まあ、日本語の方はですね、特別に、まあ、この言わんとしていることを理解することのできる言葉で使命って書いてありますね。使命っていうのは漢字で書くとどういう意味ですか。命を使うっていうことですね。で、私たちが存在しているのが、先ほど言ったように私のですね、まあ、お見舞いにも行ったりしてお祈りしてたんですけども、それからですね、実は昨日の30日はその方の弟さんの息子さんの4歳の誕生日でしたので、昨日ですね、本当はその子の誕生祝いをやる予定だったんですけども、なんとですね、その30日の日がその方が、まあ、実は先週の月曜日に今どういう状態かっていうと、まあ悪くはなってないんだけれども小康状態が続いていますっていう感じで、まあ、本人もですね、あとどれぐらい何年生きるんだろうっていうふうに言ってたんですけども、まあ、突然容態が悪くなってしまって、金土曜日のですね、深夜の1時30分にその地上の生涯を終えるっていう出来事がですね、起きてしまったんですよね。本人もそのようにですね思っていなかったんですが、でそして今ホスピスっていうところに、まあ、いたんですけども、その30日にはそこを、まあ、結構自由なら病院はだと出ることができないんですが、ホスピスだと出て、そしてその弟さんの息子さんの誕生会をやろうって予定してたんですが、それは、叶わないっていうことになってしまったんですね。で、先ほど言ったようにインディードっていうのはリクルートの会社だって言いました。で、何が使命かっていうのをちょっと見てみたんですね。で、インディードっていうのは、まあ、実際的っていう意味なんですけども、その会社としての使命は何かっていうと、まあ、英語で書いてあったんですね、かっこよく。 We help help っていうのは、まあ、助けるです。People って人々です。Get、得る、Jobs っていうんです。日本語に訳すと、私たちの会社は人々が仕事を得るのを助けるのが使命ですっていうふうに書いてありました。これ面白いな。 で私たちは何をしているかというと We help people まあ believe と言ってもいいんですけど Trust in Jesus、まあ、イエス・キリストっていうのは日本語ですけども英語では Jesus Christ って言います、本当 の, あの実際はヘブル語でしたのでヘシュア・ハマセヤクっていうようなちょっと聞き慣れないのが本名だったんですけども日本語ではまあイエス・キリストで私たちはその、まあ、私はですね最初に、そのクリスチャンという人に出会った時にですねイエス・キリストっていうのは名字と名前だと思ってたんですけどもそうではない聖書を学ぶとイエスがキリストっていう意味なんですねで今日は皆さんのお手元にこのようなですねあのプログラムがありますそしてその左側の方にですね、聖書の言葉が載っていますが、ちょっと文字が小さいので、見づらいと思いますが、まあ、こちらの方に大きく出てきますので、まあ、こちらを見ていただいてもいいんですけどもその私たちが信じているですねイエス・キリストとは今も生きているそしてそのイエス・キリストが生きているために何を私たちのために用意しているかというと先ほど言ったようにこの祝福なんですね祝福を用意しているですから信仰というのはその祝福を得るというのがそれが信仰なんですけどもで最初にですねちょっと聖書あごめんなさいねこれで送っていきましょう便利なものが今ありましてこれでですね送ると、まあ、今日の箇所が、書いてありますでさて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったで安息日っていうのは、まあ、私たちの感覚では木曜日の夜は木曜日の夜になってしまうんですがユダヤでは木曜日の夜は金曜日の始まりになりますですから金曜日の夜がこの安息日というものでそしてですねその金曜日の夜になると土曜日になってしまうのでその土曜日からはですね仕事をしてはいけないっていうそういうですねユダヤ人に対してそういう、まあ、決まりがあったのでその安息日が終わらないと動きが取れなかったでそれは金曜日の日にイエス・キリストは先ほど言ったようにもう一度言いますね9時に十字架にかかり3時に息を引き取られてそしてですねその遺体をアリマタヤのヨセフという議員さんがそのイエス・キリストの死体を取り下ろしてそして、自分がですね自分が入るためのお墓を用意していたので、まあ、そこに納めたということなんですねところがあまりにも時間がなかったためにこの人たちはイエス・キリストに香油を塗るってことができなかったので彼らはその安息日が終わったので香油を買ってそして週の初めの早朝日が昇った時墓に着いたって書いてありますからこの週の初めの日っていうのが日曜日のことを言うんですけども最近はあのビジネス手帳というのは月火水木金土日になっているので今週っていうとですね私たちは今週っていうのは日月火水っていう日のことを今週っていうんですが今週っていうとですねその手帳を使ってる人はあの土曜日に来る日曜日のことは今週だと思ってますけど私たちはそれは来週なんですねでこの日曜日の日に彼らはこの香油をイエス・キリストに塗るために墓に着くんですで私たちはどんな目標を持っていても必ずその場所に着かない人はいないんです着きたい人はいない着きたくない人はたくさんいますけど着かないっていう人はいないわけですねですけどもイエス・キリストは復活したっていうのは私たちの最後は墓ではないということをそれを明らかにした、まあ、事実なんですねで彼女たちがそのお墓に行ったんですけどもそのお墓には何があったかというと大きな石がですね蓋のようにしてされてたわけですですからまあ今の女性だったらですねこんな石はあの簡単に転がせるかもしれませんけども当時の女性たちはか弱いのでその石が転がせないっていうふうに思ったので それを転がしてくれる人が誰かいるだろうかっていうふうに思ったわけですね。で、私たちが何か目標を持って何かを始めるときに必ず問題が起こります。そうすると私たちはそれに対して、例えばですね、まあ日本人ですので頑張るっていうことが解決につながるということを考える人もいますよね。まあ、例えば先ほどの若しもそうだったと思います。もう一つは彼らが言っているように誰かがそれをしてくれるんじゃないかなっていうふうに他の人に解決があるんじゃないかっていう思う人もいます。ただ信仰というのはですね、私たちがそのような状況に立たされた時にどういう可能性を与えられているかなんですね。イエス・キリストがよみがえられたっていうことはどういう可能性があるんだろう。まあ、皆さんも、まあ、人生がですね、長い短いはにかかわらず何かやろうとした時に問題が起きた、まあ、例えば私たちは1995年に教会を始めるようにっていうふうに導かれたんですけども、何が問題かというとこういう場所がないんですね。で、場所がないので抽選で借りなければなりませんでした。で、お金がないのでこういう場所を定期的にですね、なかなか借りることができないんですね。で、人がいないんですよ、また。ですからどうしようかということですよね。で、その時に本当に信仰があるっていうのはじゃあ頑張ってっていうのと、誰かが私たちのためにそういうものを用意してくれるないかなっていう考えることじゃなくて、何ができるかというと、ところが目を上げてみるとっていうんです。つまりそれは私たちの中にある可能性ではなくて神の可能性ですね。そうすると何が起こってるかというと、この神の可能性からあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあったということを体験するわけなんですね。ただしそれがすぐに起こるかっていうのは私たちに決めることはできない。例えば私たちがここに来るためには6年間そういう問題を通して、先ほど言ったように目を上げてみるっていうことをしたらこうなるんです。ところがそれ以外の選択、先ほど言ったように船の左側に網を下ろすってことは頑張ってとかですね、で私は頑張れないから誰か私のために頑張ってくれる人がいないかなっていうふうになるとこうはならないんです。ただ私たちはそういう問題に直面してしまうと、私たちがそのまあそれはまあ事実っていうんですけどね、事実に目が釘付けになってしまって、そしてその2つの方法で解決しようとするんですけども、私たちは本当に神は信じてるんです。信じてるってことは左側に網を下ろすんじゃなくて右側に網を下ろすんです。人間の常識ではなくて神の常識にかけるんです。そうするとこうなるんです。それが私たちがイエス・キリストが生きているっていうことを皆さんに伝えることができる確信なんですね。まあ、他にもたくさんありますけどね。あ、ちょっとごめんなさい、これまた私が触れてしまいました。で、この時にですね、どんな墓だったのかちょっとお見せしますね。イメージできないですよね。お墓っていうと日本だとこういうふうになってるって感じがしますからね。どういうお墓かっていうとこういう墓ですね。これはエルサレムにあるお墓です。そして園の墓というふうに言われていて、まあ、イエス・キリストがこの中に納められたんだというふうに伝えられてもういるところです。ただ確信はないんですね。ただこの前にですね、ここのところにこの石が実はここにあったわけなんですね。そしてそれが転がしてあったので、この石を女性たちは、まあ、2000年前の女性はですね、非常にか弱いだけども、今の女性はこんなものなんだからって言ってできるかもしれません。みんな結構フィットネスクラブ、この周辺にもですね24時間フィットネスクラブってたくさんありますから、そういうところにいてる女性は何こんなもの大したことないわよと思うかもしれませんね。そして彼らがここに納められたイエス・キリストに、先ほど言ったように香油を塗りに行こうとしたんだけども、この石があるからどうしようか、誰かこの石を取り除けてくれるマッチョはいないかなっていうふうに思ったんだけれども、なんと目を上げて行ってみるとこの墓はすでに開けられていたんですよね。そしてその時にこれ見えますかね、この扉のところに 何が書いてあるかというと He is not the hearer それから For he is risen
というふうに書いてあります。
それは何かというと彼というのはイエス・キリストですね。彼はここにはいないよ、なぜなら彼はよみがえられたからなんだっていうふうに言ってるわけですね。
で私たちはもう実際にここに行ったことがある人がたくさんいますけども、そしてどんなところに収められたのかっていうと、こういうですね石を掘ってその中に入れられていたわけなんです。でもし皆さんがちょっとこれ想像ですけども、
このようにしてイエス・キリストを
この雨布っていうものでリネンですね、リネンで包んだんです。ところがイエス・キリストはよみがえられてしまったので、ここには本人の遺体はないんですけど、何が残ってたと思います？当然そのイエス・キリストを包んだ雨布がそこに落ちているいますよね。皆さんだどうします？私だったらヤフーのオークション出しますよ。それが今も、まあ、確証はないんですけど残ってる。残ってるとどんな風になるか、もしベリベリベリって剥がしたんだったらこういう風にはならないっていう風に言われています。それがちょっと見えますかね。
このようにここに顔があります。そしてここよく見るとですね、何が起こってるかというと、このイエス・キリストは茨の冠をかぶされたっていうふうに書いてありますから、ここにですねその茨の冠をかぶせられた傷跡、血が残っています。さらには鞭を受けているので、この体の正面と背中に多くの傷が残っています。でそれをですね今っていうのはすごいことができるんです。それを 3D にすることができるんですけども、今日はちょっとその画像は、まあ、お見せ しないようにしました。あまりにもむごたらしい、ものすごい傷のついているものが実際に 3D 画像で映っていますので、もし皆さんが気持ち悪くないと思う人はインターネットで見られると分かります。そしてこの顔の部分をですね、今はもっとすごいんです。 AI っていうのがありますから、その AI の画像で見るとどうなっているか、これが先ほどの顔の部分、そしてそれをAI によって顔の画像を作るとこういう顔が出てきたんですね。でこれは本物だと言ってるわけじゃないんですよ。本物だと言ってるわけじゃなくて、まあ、いろんな形で今 3D プリンターっていうのがあるので 3D 画像にすることができると、まあ、もうちょっとハンサムな感じになるんですけど、ちょっと弱々しい感じなんかイメージがありますよね。はい、
まあ、これがですね実は残っていて、どこにあるんですかっていうと、これはイタリアのトリノ寺院というところにですね、そしてまあ 2,3 年ぐらい前に、まあこれをまあ しばらくぶりでずっとですね、いろんな批判があったので人々には公開しなかったんですけど、3年ぐらい前に公開したら、まあ、申し込み制度で100万人だったかちょっと忘れちゃったんですけど、それぐらいの人がですねこれを見に来たっていうことが報道されてましたね。でもう一度こう戻りますね。ですからこの彼らがですねそのようにして墓に行ったんですけども、その時に彼らが予想もしなかった、考えたもこともなかったことが起こった。それは何かというと、この神の介入ですね。そして先ほどのお証しでもそうですけども、神様が介入される時にどうするかというと、聖書の言葉なんです。で辰田由紀子さんがですね初めて教会に来られてですね、次の週はだいたい1回来るんですけど、ほとんどの人はあんま来ないことが多いんですね。ところが2週目にも来られて、聖書は欲しいんですけど、でも聖書ってですねこれは私にとって商売道具ですから、これはもう2万円ぐらいするんですね、商売道具のやつ。ところが、まあ、普通の一般の方でも、まあ、そこにあるのもそうですけども、まあ、5000円ぐらいするので、大丈夫ですかって言ったら、大丈夫ですって言ったので、そしてですね、その時に、その先ほど言った聖書の言葉が書いたですね、しおりをお渡ししたんです。で、あそこの看板には、ちょっと言いますね、マタイの福音書の11章28節って書いてあったんです。ところがそのしおりにはマタイの福音書 11.28 って書いてあったんです。 それを見た達也さんは何て言ったかというと、あ、私の誕生日って言ったんです。つまり11月28日ですね。なんかお誕生日のプレゼントくれと言ってるわけじゃないですよ。そのようにして神様の介入がすでにそこに始まっているっていうことがはっきりわかるわけなんですよね。そしてその神の介入によって、この先ほどの石が転がしてあったわけですけども、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった聖殿が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。これも予想外です。それは何を示しているかというと、神の介入によるものだっていうことを彼らが知るためです。でこの聖殿っていうのは御使いなんですけども、御使いのことを英語で何て言うか知ってますか？エンジェルっていうんです。でアンジェラーキって知ってます？アンジェラーキっていうのはフランス語のエンジェルです。ですから一般的にエンジェルっていうのは男性です。女性ですか？なっちゃいますよね。聖書は違えば男性なんです。これも全く人間のイメージから出てるものです。もう一つはエンジェルはどうなってますか？羽が生えてる。羽はついてません。でその見つかりは何て言ったかというと、驚いてはいけませんに、つまりそれは人間の理解を超えていることが起きているからですね。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。つまり人間が理解できるイエスキリストを探しているんだろう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。っていうふうに言いました。で、人々はどうしてもこの頭で理解できるイエスキリストを考えてしまうんです。でも聖書が言っている信じる対象っていうのは、私たちの頭で理解できる存在ではないっていうことがここで起こっている出来事なんです。そしてですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさいって言うんですね。でイエス様が彼らのために、イエスキリストはもう一回言いますね、信仰っていうのはこのイエスキリストがよみがえられたということが分かるための生涯なんです。あるいはその復活されたイエスキリストによってしか実現できない生涯を私たちが歩むことなんです。先ほど、教会に来るとですね、アーメンっていう言葉を聞きますが、アーメンっていうのはどういう意味かというと、同意しますっていうことなんです。その人生に私は同意します。もっと簡単に言うと、賭けますっていうことなんですね。そして、その次に、女たちは墓を出て、そこから逃げ去ったっていうんです。でイエス・キリストを信じるときに、墓が最後ではないので、墓から出ていくことができるんだよ。すっかり震え上がって気も転倒していたからで、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからで。さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであったっていうんですね。でこの7つの悪霊っていうのは何をしているかというと、私たちを乗っ取ってしまうんです。そして私でない人にしちゃうんです。私はカウンセリングをしているので、どういう人がそういうふうになると何をするか知ってますか？人生っていうのは私を生きることなんです。ところがですね、人々がこうせえああせえっていうもんだから、自分じゃない人を演じるようになっちゃうんですね。そうするとですね、何が起こるかっていうと、自分じゃない、自分であることが分からなくなっちゃうんです。韓国のタレントの人が、多くの人が最近でもそうですけど、自殺してしまいますね。あれは一つの証拠なんです。あれは本当の自分のことを知ってる人がいなくなっちゃうんです。ところがタレントの私を、不安はいっぱいいるんだけど、本当の私の不安は誰もいなくなっちゃうんです。その時に多くの人がすることは何かというと、自傷行為なんです。これ切るんです。なぜだか分かりますか？聖書にも載ってますけど、なぜかというと、痛みだけが本物の私のから来る情報なんです。それしか自分であるということを知る情報がないので、自傷行為をするようになっちゃう。で最後はその、タレントの場合ですよね、本当の私を知ってる人は誰もいない、こいつのためだって言って、こいつっては私が演じてるタレントですよ、だからこいつを殺すしかなくなっちゃうんです。それが現実に韓国で多くの場合起きていることなんです。そしてそれは日本でも起きていることなんです。そしてですね、でその マグダラのマリアが、マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。だからまだこの人たちは何で嘆き悲しんでいるかというイエスは死んだっていう事実に影響されている人です。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見た と聞いても、何て書いてます、それを信じようとはしなかったっていう。信じるっていうのは理解を超えてるから、私の頭で理解できるもの、私の頭で納得できるものというのは、それは信じることはできないんです。そして次ですね、その時キリストが復活された後、キリストの復活のことを知らない彼らのうちの2人が、田舎っていうんですけども、エルサレムからですね、11km、約歩いて3時間のところに向かっていったんです。ところがそこでイエスは別の姿でご自分を表されたって書いてあるんですね。でイエスキリストに出会う時にいきなり蘇ったイエスキリストが現れたら、さっきも書いてありましたけど、恐れましたとか驚きましたってなっちゃうので、ちょっとソフトランディング、まあいろんな形ですね。例えば先ほどのですね、看板を見たとかもそうです。多くの人は看板見てますよ。ただそれが私だっていうふうに思う人はほとんどの人はいません。ところが辰田さんのようにある人は、あ、これ私だと思うんです、ね、というのは、そのようにしてその人がイエス・キリストと出会うために別の姿でご自分を表されるんだっていうことなんですね。まあ、私も そういう体験があったので、今ここに立っています。でそこでこの2人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼ら2人の話も何て書いてます、信じなかったって。でなんでかというと、多くの人は自分の納得のために生きているから。しかしそれから後になってイエスは11人が食卓についているところに現れて、で先ほど言った聖餐というのはこの食卓のことを表しているんですね。そして彼らの不信仰と固くなな心、このまあ不信仰を生み出している原因というのはどこにあるかというと、この固くなな心です。皆さんのイメージしている神様って何を責めます？そうですよね、あんまり勉強してないじゃないかとかね、うちの親と同じだなみたいになっちゃうんですけど、本当の神様は何を責めてるかっていうと、その信じないっていうのと、その信じないものを生み出しているその固くなな心を責める方なんです。なんでかっていうと、信じない人にはどうすることもできないからなんです。ですから神が問題にしていることはこのことですよ。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである、ですよね。彼らが悪いことしたからだとかですね、悪い人間だからって言ってませんね。でそれからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音というのは英語でグッドニュースと言います。信じてバブテスマを受ける、つまりキリストを信じた行動というのは、先ほど辰田さんが言ったように、この信じて洗礼を受ける、あるいは聖餐を受けるというのが信じた唯一の行為なんです。例えば信じたからこれからもっと頑張ります、いや信じたことにならないよって、それ自分では理解できると思うけど信じたことにならないんだよって、いやこれから真面目にやります、いや信じたことにならないんだよ、これだけはよくしといてくださいね。そういうことは信じたことにならないんです。そしてキリストを信じた者は罪がもたらす永遠の滅びから救われる、しかし信じない者は罪に定められますって書いてあります。じゃあ福音って何ですかっていうと、先ほど皆さん辰田さんが言われた中に聖書の言葉が大きく印刷されているのを持ってます。それを一番知ってほしいんですね。ちょっと私の紙がなくなってしまう。その大きな紙が、この大きな紙がありますでしょうかね。先ほども洗礼の証の中で言ってますよね。ちょっとそこを読んで終わりますから、ちょっと見てくださいね。誰でもって書いてます。つまり例外なしっていうことです。例外なしにキリストのうちにあるならって書いてますね。キリストを信じるならその人になるんです。実はその人になるんです。で私たちのようにイエス・キリストを信じた人たちのことをクリスチャンって言うんですけども、その中身は何か、内容は何かというと、私たちがイエス・キリストを信じたらその人になるんです。 で、その人というのはどういう人なんですかというと、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているっていうんですね。で、私のところに多くの人がカウンセリングに来るときに、私という人間をどのように理解していると思います？それは全部過去からです。わかりますよね？私っていう人が、私自身が私を理解するときに、私がどんな人かっていうのは過去から受けている情報によるんです。ところがイエス・キリストを信じた人はその必要ないよっていうの、あなたはその人なんだから。その人とは何かっていうと、キリストのうちにある人なので、全部その私は何によって理解することができるんですか？それはイエス・キリストなんです。イエス・キリストという方を通して私というのが分かるんです。そしてそれが先ほどここで言いました、あの最後にですね、ここで言った全ての作られたものにって言ってますね。どういうふうに作ったんですかっていうと、古いものは過ぎ去って全てが新しくなった、もうあなたはあなたであるという理解は過去ではないよ、人が言ってることじゃないよ、私が思ってることじゃなくて、このイエス・キリストを通して出てる神様から出てるものなんだっていうんですね。で、その神様から出てるのは何すかって言ったら、宗教じゃないんです、祝福なんです。それだけ覚えておいてください。私たちが何者かっていうのはイエス・キリストによって備えられてる祝福によって唯一分かるものなんですね。どうか皆さんが、まあ、あの先ほど言ったように船の左側に網下ろしてどうすることもできないって言って来てもいいんですけど、できたらもうそのことをですね、あの理解されて、もっと知りたいというのは私にあの質問してください。皆さんの質問にどんなことでも大体答えられますから、お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今日はイエス・キリストがよみがえられたということを、聖書の言葉を通して、また教会を通して人々に伝えました。でも肉眼でイエス・キリストを見ていながら信じることができない人もたくさんいました。それだけ人間には頑張るってことはできても、信じるってことがなかなかできないんです。どうか私たちの固くなな心をあなたが柔らかにしてくださって、本当にこの方はよみがえられた、本当によみがえられた、そのことを知るための生涯に一人一人を招いていてくださることを覚えることができますように導いてください。そして教会がイエスはよみがえられたって言ったら、私の人生で本当に主はよみがえられたと、そのように体験することができるように、あなたがそのための祝福を用意してくださっていることを知ることができるように導いてください。感謝して力強いイエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。